夢ドリーム
夢
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。今月から新しいオープニングテーマに変わりました。ミラクワズンのリグレットに乗って今日もスタートです。今週のゲストは先週に続き声優の水島優さんです。声優界のレジェンドとして知られる水島優さん、現在も精力的に活動され、同じレジェンド声優の山寺宏一さんと出演される音楽朗読劇が今週末に控えているそうです。今週も水島優さんをお迎えします。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢、夢、夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは声優界のレジェンド水島優さんをお迎えします。よろしくお願いいたします。こんにちは、お邪魔します。
声優界の年長者水島優です。
ぜひ先週の分もね、聞いていただけたらなと思うんですけれども。
いや、聞いてらっしゃるでしょ、きっとね。
もちろんです。こうね、FM 世田谷のご縁で今週も、はい、ぜひよろしくお願いいたします。こちらこそお邪魔します。こうおひげも今蓄えてらっしゃるんですね。
もう恥ずかしながら、毎年7月にはひげを生やすという人生を送っております。
あ、なんで？
シャーロック・ホームズという朗読劇を山寺宏一さんと一緒にやってるんですが、山寺さんがシャーロックで、僕ワトソン役なんですよ、ね、でワトソンってやっぱりひげ生やしてるイメージ強いじゃないですか。朗読でもまあ2時間ぐらいあるので、うん、万が一喋ってる途中につけひげだったら落ちたらみっともないでしょ。
でもちょっとありますよね。
ぶち壊しでしょ。
はい、あ、そっか。
喋ってる時に加トちゃんのコントじゃないんだから、つけひげがこうずれたりしたらシャレにならないので、7月だけ僕生やすようにしてるんですよ。
じゃあもうこの時期が来た、そしてもうすぐ本番ということで、
はい、今週です。今週の金土日18、19、20に、はい、大手町の三井ホールというところでシャーロックホームズやるんですが、これがね、生演奏と生効果音なんです
ね。こうホームページ拝見したら、はい、よく眼福とかはね言いますけど、うん、耳福を味わうプレミアムな音楽朗読体験って書いてあって、
そのこと書いてありました。
書いてありました。
それはほら、うん、身内だからそんなこと書いてあるんですよ。
いや、耳福っていいなと思って。そういった、はい、まね、ゆうさんももちろん山寺さんもそうですし、はい、そういった演奏の皆さんという耳福っていい言葉だなと思います。
やっぱりね、クラシック音楽っていうか楽器はいいですわ、の生だから。まあ、一応マイクはでかい劇場なので通しますけども、うん、基本電気を使わない楽器じゃないですか、うん、それが6人か7人いるのかな、毎年1人ずつ増えてるんですよ。 で今年はパーカッションが増えて、舞台を置くとこどこにするのって話があるんですけど、あと生効果音があるんですよ。生効果音は去年はお客様の客席の、上手側って右側に皆さん、お二人お三人かな、その生効果音の方がいらっしゃって、例えば馬車の音ですとかは、年末の時にこういう大きな抽選箱あるじゃないですか、ガラガラ、あれのでっかいのを手作りしてガラガラガラガラって回すんです。本当に馬車に聞こえるんです。だから一切、録音したものとかは使わないです。全部生です。
そういうことなんです
ね。はいはいはいはい、
すごい臨場感というかリアルさですね。
っていうかね、でもそうやって初めての試みなんで、はい、最初は2年前からなんですね、うんうん、効果音は生演奏は2年目からかな、うんうん、で、いろいろこう学ぶこともあって、ピストルのこの銃撃戦の音とかは前もって風船を作っといて、僕らのセリフに合わせてその効果の方が針で割ってたんですよ。パンパンパンパンって。そしたら初年度全然関係のないところでピストルが鳴るんですよ。パンパンって、
あれ
と思って、どうした、風船って熱に弱いんですね。誰も気づかなくて、やってみなきゃ分かんない。
確かに、
うん、見たこと、まあ紆余曲折を経ながら、毎年ブラッシュアップしながら皆さんにお届けしてますね。気持ちいい空間です。クラシックの楽器を使うって、うん、で3話のオムニバスなんですよ、うんうんうんうん、で、ゲストは3人なんです毎年、
はいはいはい、
で山ちゃんと僕を入れて5人なんですが、うんうんうん、山ちゃんと僕はいいんです。シャーロックとワトソンで固定してますから、うんうん、でもゲストの方3人は3話のオムニバスですから3役やらなきゃいけないです。
あ、そういうことになるんですね、
うん、
おー見応えある、
面白いよ。あ、それこそ演じながら、あ、こう来たかとかね、うんうんうん、あ、こういう表現していくんだとか。
アドリブ合戦もあったりするんですか？
ありません。一切ありません。
山寺さんとかは？
ありません。
あ、そうなんだ。
それだけ作り上げてないといけないのと、あと生楽器とのタイミングとか効果音もあるので、アドリブはありません。
あ、そうなんだ。
はい、
いろんな息遣いが伝わってくるような感じもしますし、この演出家の野坂さんはどういった方だったり、どんなこう演出をされる方だったりもするんですか？
もう野坂さんと実は山ちゃんと僕っていう3人はラフィングライブというコメディに特化した舞台を10年ほど前からやってたんですよ。それがまあね、いろいろこうほらコロナもあってさ、できなくなっちゃったんで、そのコロナがあった時に舞台のラフィングの時は1ヶ月間びっちり稽古をするんですね、うん、でもう山ちゃんともほんと10センチぐらいの距離で唾飛ばし合って、あーだこうだガーッ、レイ・クーニーという人の作品、イギリスのコメディ作家なんですけど、それをやってたんでドタバタなんですよ。スラップスティックだったり勘違いだったりすれ違いだったりしたコメディになってるんですけども、それを1ヶ月やってたら、ゆうさんとこの時期に稽古できないって言ってくれて、じゃあとりあえず休もう、うん、でその間に野坂さんが考えたのが、あ、この2人を使ったらなんかシャーロック・ホームズ面白そうだなと思ったらしいんですね、うん、で、立ち上げたのが5年前です。
そうなん
だ。だから僕らとしてはもう10年以上前から3人組なんですよ。
確かに
気持ちが、
確かに、
はい、
素敵。ぜひ野坂ラボということで、はい、テイストオブサウンドウェーブリーディングウィズライブミュージックシャーロックホームズシャープ5ということで、
確かに日曜日はもうチケットないと思うんですね。
そうなんだ。じゃあ18日金曜日19日土曜日っていうところで、
はい、もしご都合つけば、
ご興味あればホームページだったりとかチケットお問い合わせいただけたらと思っております。
そうですね、
本番ぜひ頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう頑張っちゃうよ。
さあ、それでは、ゆうさんが選んでくださった曲も教えていただけますか？
じゃあずいぶんお世話になりっぱなしの方なんですけど、やっぱこの人すごいと思うわ。歌手での方で親しい人は4人かな、うん、はい、でもその中でも天才だなこの人と思ってるのがさだまさしさんで、この番組にちなんで夢の続き。
世田谷ドリームプロジェクト、今週は声優の水嶋優さんをお迎えしています。
お邪魔します。
いや、佐田さんともご交友があったりと。
もう40年以上ですね、きっと。
そうなんだ、
はい、
で天才ともね先ほどおっしゃってらっしゃいましたが、すごいあの人どんなところ感じられるんですか？
やっぱ歌詞ですよね。
あ、
でも 歌めちゃくちゃうまいよ。あまりこうなんだスポットライト当たんないかもしれないけど、さださんのその歌唱ってとこにはね、うん、やっぱりメロディーとか歌詞にみんな気がいくんですけど、うん、本当に細かく聞くと上手ですよ。まあ、俺がそんなこと言うのもう100年は早いんですけど、うん、ですけども、あのやっぱりずっとリスペクトしてます、
うん、でそのリスペクトするっていうのも相手をこう知るというか、
はい、
ね、こう相手に関心を持つことも大事なのかなというふうにも思ったりはするんですが、それこそ今の、まあ、お子さんたちってもう自分のことがいっぱいになってしまって、うん、あの相手のことを心を感じられなかったりするのかななんていうふうに思ったりはするんですが、印象いかがです？
そんなこともないんじゃないですか。
本当、
あのね、多分子供たち、僕あの81キッズって言って、うん、小学生だけの声優養成所を、
ね、
まあ、やってるって言うとなんですけども担当してるんですけど、子供って大人が思ってる子供じゃないよ、
うーん、
と思う。
大人ぶっちゃうところもあるのかななんて心配もしたりします。
あ、それもありますけどもね。そこと、でも大人がこう想像して接しようとする自分の目線の高さがイコール子供の目線の高さじゃなかったりすることありますよね、
うんうんうんうん、
だから多分子供が心の中でバカにすんじゃねえよと思ってるかもしれないなって思う瞬間がありますね。
あの AT ワークターズスタジオのキッズクラスも担当されていて、はい、どういうふうにこう心をこうほぐしてあげてるのかなと思って、
まずみんなに入ってきた子たちに最初に聞くのは、あなたの色を教えてって言います。
色、
あなたを伝える色です。好きな色ではなくて、あなたの伝える何、それから他には、ホスダさん好きな歌手は誰ですか。
好きな歌手ですか、はい、マイケル・ジャクソンです。
なぜですか。
それはあのエンターテイナーとして、うん、あの声の響きもそうですし、立つだけで貫禄がある、うん、というパフォーマーとしての魅力が好きです。
そういうことなんです。理由、みんなに誰が好き、どうしてって聞くと、
そう
だね、上手いからという答えはないんです、
うん、
ってことは僕たちも君たちも上手さを求めなくていいよね、上手くなろうと思わなくていいよね、うん、演技が。その代わりにもっと大事なのは人を引きつける魅力だよ、それは何だろうねっていう話から始まります。好きな食べ物なんですか。
好きな食べ物はあんこです。
なん、あんこ、じゃあ3日間3食あんこでいいですか。
2日ぐらいは食べれるかもしれないです、
うん、1週間は
お
3食あんこです。
お、挑戦してみたいなと思いますが、
1ヶ月は
ちょっと厳しいかもしれません
ですね、
はい、
子供も意地っぱりだから割と1ヶ月ぐらいまで引っ張るんですけど
あ、そうなんだ。
じゃあ、あんこを食べることが幸せではなくて、食べた時に美味しいって思う気持ちが大事だよねっていう話をします、うん、それを大事にしましょうって、うん、だから何か高いもの、例えばメロンとかお寿司の大トロとかを食べることが幸せではなくて、食べた時にあ美味しいって思うことが幸せだよねっていう話をします。そういうレッスンです、僕のレッスンは。セリフはあんまりこういうセリフだよって話はしません。
そうなんだ、
うん、
自分の素直な感性をこう認めてあげるというか、
感性もそうですし、自分の魅力は何なのっていうところからです。
それさまよっている子供だけじゃないですもんね、
はい、
皆さんこう迷われているかもしれないです
よね。迷ってるんじゃなくて探してないです。
ああ、そうなんだ。
そもそも、
そっか、
うん、でじゃあそこをなんだろうな、少なくするにはどうしたらいいっていうと、別にという言葉を使わないようにしようねっていうレッスンはします、うん、別に、ま、この後何食べたいの、
あ、別に何でもいいよって思った
りして、うん、それから明日何したい、別にその時に自分の気持ちをもう探さなくなるよね。そうするとね、あの気持ちの振幅がなくなってくんですよ、だんだん、うん、でそれこそあのマッサンにもう昔教えてもらって、煮詰まった時どうしたらいいですかって言ったら、うん、言う、それはやっぱ好奇心のアンテナだなって言われて、あの忙しかったり鈍くなったりするとこう気持ちの歯車みたいなのがだんだん摩耗してきちゃって、空回りしてきて、それが別にになるんですね。感じない、それは一番怖いことだぞって教えてもらったのもう何十年も前ですね。それからそれをだから子どもたちに伝えていければいいなとも思ってます、
ね、そういうふうにあのラジオ DJ 体験のイベントとかやると、うん、声優を目指したいっていうふうに言ってくれるお子さんたちが多いんですよ。そうなので、ね、こう巡り合ってほしいななんていうふうにも思いました
。声優の楽しさって、役柄の許容範囲の広さだと思ってます。自分が出ちゃったらもう自分じゃないですか。ですが声優の場合は おじいちゃんにもなれるし、おばあちゃんにもなれるし、僕がね、石にもなれるし、風にもなれるし、ワンピースっていう作品では僕はい、カッパと太陽と雲と帽子の4つ役やって、4つ
ってすごくない、
はい、で30分の中で4つの4役喋ったことあります。
30分1その1通りの中で、すごい、
はあ、だからそんなのほら自分が出てたらできない。この年で、はい、風ですとかさ、帽子ですとかさ、雲ですなんて、アホかカッパですなんて言ったらね、じゃあねって言われそうですけど、まあ声優はそれが範囲が広いのが醍醐味だと思ってますけどね。
改めてこの声を持つ魅力だったりパワーってどんなところを感じたりしますか？
生命力ですね。あのね、あのまあまあこれあんまりいい例えじゃないですけど、先輩方なんか、まあまあ他の自分の周りの人を見ててもそうなんですけど、声にえっと思ったらやっぱりだいぶ生命力落ちてました。声がなんかこう力なくなってきたり、張りとか艶がなくなってくると、やっぱり人間としてのパワーが落ちてるような気がします。
覇気をね、どこまで感じれるかっていうところありますもんね。
そうですね。
改めてこう夢を持つリスナーの皆さんにメッセージ最後いただけたらと思います。
もちろん夢を持たなきゃ叶わないし、だから持つことはいいとは、まあ、大事だと思うんですけど、僕に限って言うならば夢という言葉に置き換えて目標という言葉を使いますね。あの分かりやすいし、クリアしてやろうというのが近く感じるし、夢ってなんかふわーんとするじゃないですか。だから届いたのかどうかっていうのがこうジャッジしにくいところもあると思うんですけども、目標だと一つ一つクリアして次のステップに行けるっていう気がするので、僕は言葉としてですけども、目標という言葉をよく使うことが多いかな。
大人になってもね、こう目標と思えば常に成長していけるような。
そうですね、まあ、夢もそうなんですけどね、はい、
ね、感じがありますもんね。もう背中を押していただける言葉いただきました、ありがとうございました。
100円
後でじゃあアメちゃんあげます。
アメちゃん高いアメちゃんだな。1個100円か。
いやでもまたぜひこう、ね、交流ができたりとか番組にも来ていただけたらと思います。
来週もあるんだよね。4週って教えましたもんね。
また次回楽しみにしております。
ありがとうございます。お邪魔しました。
2週にわたってお送りしました、はい、ゲスト水嶋優さんでした。ありがとうございました。
お邪魔しました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。では読んでみましょう。正代さん。
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田正代です。今週は東急東横線自由が丘駅から徒歩4分にあります曖昧時空アーバンレモナリー自由が丘をご紹介します。お話はオーナーのレモン侍鈴木さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願い
します。侍なの？
侍です。レモン侍という肩書きで活動してます。レモンさんマニアとして活動してますね。
え、ここ何屋さん？
ここはですね、あのレモンサワー専門店です。
それでレモン侍？
そうです。
あの侍になられたのはいつ？
侍になったのは2017年ですね。
お、長い。
長いです。もう8年ぐらいずっとレモンサワーマニアとしてレモン侍という肩書きを背負い、あの活動してます。
え、じゃあごめんなさい、私が存じ上げないだけでもしかして有名人？
いえ、あの一応あのマツコの知らないレモンサワーの世界とかに昔出させていただいたことあるんですけども、だいぶニッチなところであの頑張らせてもらってるような感じです。
ということでレモンサワー専門店なんですけれどもね、ちょっとまあ立ち飲み風のおしゃれな感じのお店ですが、これまたどうしてそれに特化して出そうと？
僕がもうそもそもレモンサワーが好きなので、ずっとお店をやる前からですね、お店を間借りしたりして、あのレモンサワーのイベントをずっとやってたんですね。レモンサワーしか出さないっていうイベントをやっていて、まあ、それがやっぱり結構受けがよくって、レモンサワーってやっぱりこんなに多くの人に受け入れられるものなんだなというふうに気づき、まあ、専門店特化したお店をできたら面白いんじゃないのかなというふうに思ったのが理由ですね。
面白い、
はい、ありがとうございます。
そしてまたこれ何種類あるんですか？
常時まあ10種類ぐらいはあって、それでずっとあるものと あとはシーズナルなもの、季節ごとに変わるレモンサワーが期間限定であったりと、まあ、常時11から12ぐらいのレモンサワーがありますね。
あのレモンサワーが10種類って言われると、その10種類どう違うのってすごく気になっちゃうんですが、はい、ざっくり言うと
そうですよね。本当に酸味が効いたもの、酸味と甘みのバランスがいいもの、もう酸味に、特化せずに甘みを加えたものだったりとか、まあ、ちょっと辛さがあるものとか、抹茶と合わせたものとか、柚子と合わせたものとか、もう何でもできちゃいます。
その中で今日私に勧めてくださるのは、
はい、ザムライレモンサワー出陣というレモンサワーです。
またね、この出てきたドーンというレモンサワーが美しい、はい、一言で言うと、
そうですね、この周り上にですねレモンスライスが乗っているんですけれども、その上に見えるちょっと黄色い、もの、これはレモンのピールを削っていて、やっぱりレモンっていうのは、まあ、酸味果実、その美味しさももちろんなんですけども、皮の香りだったりとか、もうレモンを丸ごと感じてほしいというレモンサワーで、これはレモンサワーを丸ごとすりおろしているものになります。
はい、出陣します。では、本当だ、いい香り、いただきます。うーん、うまい、
うまいありがとうございます。
いやー、やっぱり夏はレモンサワーですね。
そうですね、本当にこれからの時期、今の時期すごいいいと思います。
うーん、しかも飲みやすくて、これグビグビいくと帰れなくなりますね。
本当そうですね。意識してるのはお酒を感じないように作るっていうのを、ちょっとカクテルの応用で作っているので、本当にどんどんどんどん飲めるんですけど、 2,3 杯飲むと本当フラッと5-6% ぐらいはアルコール度数はあるので、美味しく楽しめるっていうような一品ですね。
はい、というこちらのお店なんですけれども、ぜひラジオをお聞きの皆さんにメッセージお願いします。
はい、自由が丘にあります、レモンサワー専門店です。いろんなですねレモンサワーとか、皆さんの概念を変えるレモンサワーをご用意しておりますので、ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。
では最後にレモン侍鈴木さんの夢教えてください。
はい、この美味しいレモンサワーをもっともっと日本中多くの人に、そして大きなビジョンとしては世界へ、持っていきたいと思っています。そのためにちょっとこれから頑張ろうとしておりますので、ぜひ応援していただけたら嬉しいです。
はい、ね、缶ビールならぬ缶サワー
そうですね、クラフトビールならぬ、クラフトレモンサワー
もありますので、多分どんどん広まっていくと思います。ということで今週は住所で言うと世田谷区奥沢なんですが、自由が丘にあります曖昧時空アーバンレモナリー自由が丘をご紹介しました。お話はオーナーのレモン侍鈴木さんに伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
もう正代さん嬉しそうでしたね。またレモン侍鈴木さんに曖昧時空という店名について伺ったところ、日本家屋の縁側のように内とも外とも言い切れない曖昧な空間で、日常から少し離れてレモンサワーの美味しさを味わい、時空が歪むような感覚を体験していただきたいという思いが込められているようです。レモン侍鈴木さん、ありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
これがもしも夢ならば、眩しい朝日に起こされた私は、今日も鏡に映る跳ねた寝癖を見つめてる。ひどいねと笑う君も、優しくなれる君も、妄想ここに
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。お聞きいただいているのはエンディングテーマ、木下珠子さんのビヨンドです。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。